HIC。
こちらは福岡県福岡市からいただきました52歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとうございます。
COVID-19 が大都会を中心に、陽性患者が急増、飲食店の時短営業などが始まり、鉄道の大晦日の終夜運転の取りやめなど、寒波襲来と同時に景気も思いっきり冷え込み始めました。求人にもいろいろと影響が出ているようで、内定取り消しなどの笑えない話もあちこちで耳にします。それにしてもガース政権本当無能ですということでいただきました。これはね、12月17日の朝日新聞なんですけど、高校生突然の内定取り消し、トラウマ第3波煽りっていう見出しなんですけどね、新型コロナウイルスの感染拡大で企業の業績が悪化し、高校生の内定取り消しが昨年度に引き続き今年度も出始めているという、もうなんかかなり増えてるらしいですよすでに。で、まあコロナで売り上げが落ち込み内定者を受け入れられなくなりましたという兵庫県立高校で進路指導部長を務める42歳の男性教諭は、11月下旬ある企業からの電話に声を失ったと。地元で人気の食品製造会社で3年生の女子生徒1人が内定をもらっていたと。ですぐに女子生徒を呼び言葉を選びながら伝えた、そうですが、まあ、この生徒女子生徒さんは大きなショックを受けながらも分かりましたとだけ、答えたというこの記事、なんか高校生の採用に関しては1人一社制という縛りを設けている都道府県が多いそうなんですよ。兵庫や大阪などって書いてあるんですけど、まあ、具体的にどこなのかちょっと私知らないんですけど、一人が複数の内定を得ることが原則できないという制度になっている。
厳しいですね。
で、他社に応募できるのは内定を取り消された後か、あるいは都道府県ごとに定めた複数応募ができる解禁、それが解禁する時点が決まってるそうなんですけど、それで出ないとダメだと。なんかどうなんですかこれ、その競争激化をこう防ぐためとかって、なんかそういうことなのかもしれないけど、うん、逆にこれで手かせ足かせになってチャンスをね、だってそうでしょ、内定もらった後わーいとか思ってたら やっぱり取り消しますって言われて、それからもう一遍また活動しなきゃいけないってことでしょ。
そうですね、
そうするともう間に合わないじゃんね。
ね
で、で結局この高校生は卒業した後は、まあ具体的に言うと何にもなかったら、まあせいぜいバイトをするとか、まあもう一遍学校に入り直すとかっていう、なんか、まあ、かなり限定的な選択肢しかこう取れないような気がするんですけど、ここら辺こう我々よりもはるかに高校生に年齢が近い石黒氏が、
まあ確かにね、仕事なかったりとか何もやることなかったら、ちょっとどころか焦りますよね。
でほら、家がほらある程度まだそのなんか裕福というか、その余裕があるならばいいけれど、今例えば下手すると親の世代もそのまあ下手すると仕事を失う人だって出てきてるわけで、
そうですね。
でそうなっちゃうと、もうこれ
共倒れ
でもうお先真っ暗になっちゃうじゃないですか。でお先真っ暗の人が一人だけっていう時と、お先真っ暗の人が家の中に二人っていう三人とか なると、これいよいよもう真っ暗かける真っ暗かける真っ暗になってしまって、
その
足し算じゃなくて掛け算になっていく時ありますからね。でそうなると本当にもう我々はもうダメだっていうふうに思って思い詰めて、下手すると本当にもう一家心中とかなんとかなんていうの、そういう選択肢を取る人なんてもうすでに出てきてる気がするんですけど。
出てるでしょうね。
これ はもう早く手を打たなきゃいかんっていうのがあれほどみんな言ってるのに何にもしてないでしょこれ
そうですね。
だって第3波来ますよって言って、あれほどこう言ってて、例えばそれこそね、令和新選組山本太郎氏なんて春先からずっと言ってるじゃないですか、今年の冬は大変なことになりますよって。
そうですね。
その通りになってるわけで、で で、そのでガースですとか殺してやろうかと思うっすよね、やっぱ。まあ、きらゆこさんは実際にあのガースに何かこうあの毒を送ったとかっていう噂を聞いてるんですけど
どうやって送るんですか。
なんかあの、宛先に首相官邸ガース様って書いて
ガース様
とりあえずつくのはつくんじゃないですか。狭いであの係の人にインターセプトされるとは思いますけど、つくのはつくと思いますよ。
ガースで伝わる。
ガースで、
首相官邸ガースだと大丈夫だと思います。あの下手他他他やるとあの日テレのプロデューサーのガースの方に行っちゃう可能性もありますんで、あ、まあ、日テレやめたかあの人、という、これ木永さんどう思いますか、このあの高校生の内定取り消しの問題。
いやーやっぱコロナのせいっていうことでしょ結局。
まあ直接か間接かを別としてその売り上げが落ち込んで、ああその人を雇える余裕がなくなったという、ああその企業側のまあ主張ということですよね。
それをそのね、あのなんすか、そのいろんななんかなんすか、あの選べないっていうかね、うん、それ一本だけってことでしょ結局。
うん、だからこの高校の就職活動はこの一人一社制という縛りっていうのを、これをまず取っ払うか、
解かないとちょっとひどいですよね。
でもしくはあの少なくともまあこの高校生の内定に関してとかですけど、そのまあ本来は高校生だけじゃなくて全てにやった方がいいとは思いますけど、その内定を出したけど内定取れないぐらいのその悪影響がある場合の補填をする制度とか、そのともかく雇えるようにするっていう、その内定した以上は内定は絶対あの内定が採用しますよっていう一種の保険みたいなね、なんかそういうものとか、もしそれで内定を取り消す場合はそれなりのやっぱりあのだからもう本当保険だったらお金だよね、お金でそのすいませんでしたって言って詫び料を出すとかっていう、それぐらいのものはやっぱり必要なんじゃないですか。
うん、
やっぱこれで人生ねじ曲げられちゃうでしょう。でじゃあ何のための内定なのって話なんですか、ね、そもそも内定って何なんですかね内定ってその一応入れてあげるけど、ね、入れてあげるつもりなんだっていう、そういうことでしょう。何その煮え切らない態度っていう、一発で決めろやって言いたくなるんですけど、やっぱダメなんですかね。で例えば入れますよ、あの一発で収入分かったら入れましょう、その代わり途中でなんかあのえらい事件を起こすとかなんかやったらそれはもう即解雇だからねとかって言った方がまだなんかすっぱりしてません、ね、なんか
そうですよね。
なんか内定ってそもそも何なの
それ言
われる何の制度なの内定って。昔内定について1時間語る番組を FM 中九州でやったことがありますけど、ワンアメーバだで、いまだに大抵あのサブタイトル覚えてますよ、内定はないってっていうひどいサブタイトルをつけてしまったっていうのこれ覚えてますけど、あれって何語ったっけな。いや確かねその頃はまだバブルだったので、内定取り消しなんてことはほぼほぼありえないんですよ。
あ
すごい時代で、むしろ内定を出すと、特に大学生とかですけど、内定を出した途端に他の受けてる会社に全部断りの電話を目の前で入れさせるんですよ。でさらに彼その内定を出したやつらを全員今すぐ家に帰って支度してこいと、それであのカバンの中に着替えだの何だの詰め込んですぐ来いと、でそれで来るとどうするかっていうと、彼らをそのまんまマイクロバスだかなんだか違うじゃないな、もうちょっと立派なバスに乗せて山奥の温泉場かなんかに連れて隔離しちゃう。要するに他の会社と接点を設けさせないために。
なんかブラックな感じ。
怖い。
いやともかくそれぐらい人をこう集めなきゃっていう時代がかつてあったんですよ、日本が景気が良かった頃。会社によってはそのまんまだからその荷物をまとめてすぐやあの取りに行けって、であの戻ってきた生徒たちを、生徒っていうか内定を出した学生をそのまま成田空港に連れてって、それで海外にハワイだとかグアムだとかに連れてくっていうのもあったんですよ。
へえ、恐ろしいな。何か
でもうで大学生、何の就職まともに就職活動してないやつの家の、いやそのアパートとかマンションに、うん、毎日厚さ30センチぐらいのパンフが届いてたんですよ。本当に100社ぐらい。
すごい、
ものすごい時代ですよ。 だからそれをまあ我々は見てるので、今のこの冷え込み方っていうのはもう尋常じゃない。もう本当に氷河期って言って、就職氷河期って言うけど、なんか氷河期なんてなんかいまいちピンとこないじゃないですか。ただ寒い冷えてるのに冷え込んでるのかなっていう。
氷河期って言われ
た、ね、氷河期でこれもう、もうほぼ絶対零度ですよ、これ元の。
そうですね。
なんかそれこそあのもうあのなんですか、あのハローワークの前でこう、うん、ペギラが出てきてこうあの氷点下の息をブーッと吹きかけてるような怖さを感じますね、僕は。
そうですか。
ペギラ、
ペギラ、ペギラが分かんない人はペギラで叩いてください。最初にウルトラ Q に登場した、
あ、冷凍
怪獣ですね。ペギラ、あのペンギンがあの怪獣になったのでペギラなんですよ。
あ、ペンギンなんですか。
ペンギンが元だと言われていますね。
じゃあ可愛いんですか。
可愛くないです。
可愛くないんだ。
昔あの知り合いで、知り合いでですね、女の人なんですけど、同級生なんですけど、なんかね、目つきがすっげえペギラに似てたんで、ペギラ、ペギラって言ってたんですけど、すっごい俺嫌われました。
それはそうです。嫌われますよ。
おペギラとか言いながら。というそういうね、まあでも本当これあの泣き寝入りでしょ、でもこれって。
そうですね、
その企業に対してなんだって文句言ったって、ごめんねうちもう大変なんで、もう台所事情がって言って謝るってしかないわけでしょ、その企業側も。
そうですね、
誰にその怒りをぶつけてよいかって言ってね、大変な本当にひどい時代が来たものだと思います。もう一つ、こちらは秋田県大仙市からいただきました。44歳自営業、ラジオネームコンタック60億、
ありがとうございます。
ただ大変です。あくまでお土産用の模造銃、銃ですね、なのに多少リアルな作りにしちゃっただけで銃刀法違反で製造業者を逮捕で記事が出ていました。どうなんでしょうね、新右衛門ということでいただきました。これ記事をちょっと探したらですよ、12月18日の毎日新聞なんですけど、見出しがこうなっております。龍馬の拳銃そっくりすぎた。坂本龍馬がこうピストルを持ってるじゃないですか。あのピストルの模造銃を作った会社が、高知の会社があって、そこが書類送検を受けたと。で幕末の志士坂本龍馬が使ったとされる拳銃の模造品を所持したとして、高知南署は18日高知市の看板製造会社と、同じくその会社の、代表取締役の58歳の女性を銃刀法違反の疑いで書類送検したそうです。でこの模造銃、模造のピストル、これは、まあ、模造ですからレプリカで、
そうですよね、
その弾が出るような指導物じゃないわけですよ。発砲できない作りになっている。で、まあ、お土産用ということですね、お土産用ということで約200丁を、まあ、販売していたそうなんですよ。でこの書類送検となったその容疑自体はどういうことかというと、今年6月19日この会社がアメリカのスミス&ウェッソンというね、有名なピストルのメーカーがありますけど、 S&W スミス&ウェッソン社製のモデル2アーミーという、まあ、その坂本龍馬も使ったとされるリボルバーのピストルなんですけど、この模造品1丁を違法法律違で所持したとしていると。でこの拳銃は龍馬が長州藩の高杉晋作から譲り受けたとされる方のもので、でこの模造品というのはどういうものかというと、金属製であると。まず、まあ、ちょっとずしりと重たいんでしょうね。で銃口部分が、まあ、穴が開いているように見える。通常金属製の金属で作ったモデルガンは、銃口部分を塞がなきゃいけないんですよ。
へー、
真正面で見て塞がってるのが分かるようになってるんですよ。まあそれの歴史は今から紐解いていきますけれど、でともかくこの部分が、まあ、じゃだから穴が開いてると、ここがポイントなんですよ、この銃口部分が。なので本物の拳銃と、まあ、酷似、まあ、見間違いそうになるということだ。でこの高知南署は銃刀法に違反すると判断をしたということです。でこの女性はこれ製造したこと自体その容疑を認めているということで、 でこれは6月に県警高知県警への通報でこんなん作って売ってええと思ったんですかねとかっていうそういう通報があったんでしょうね。で、これは県外の業者に発注しこれまで227丁を製造、まあ、違法であるとはとても思っていなくて、高知県内のホテルや土産物屋などを通じてこの銃を売っていたということです。で販売した後の209丁が回収できていないということで、もし持っていれば最寄りの警察署や高知県警に連絡してくださいと呼びかけているんだそうです。昔モデルガンというのが金属製でできてたんですよ、ね、ただあくまでおもちゃなので、
うん、
リアルに作ってるといったってまあ大したことないですけど、ただそこにその重心部分その弾が飛び出してくる、まあ、パイプみたいなところなんですけど、それをきちんとそこだけ作って入れ替えて、でそして実弾を入れると撃てるようになるっていう、そういうモデルガンが昔大昔あったんですよ。でそれで全国の、暴力団がそれをみんな試し始めまして、
悪用し
改造拳銃ってやつがそこで出てくるんですよ。でそれでそれを取り締まるためにまず金属製のモデルガンっていうのを禁止したんです。で、ただしやっぱりあくまでそのずしりと重たい銃で遊びたいっていうそういう酔狂な大人もいるわけで、でそいつらのためにそいつらを満足させるために、まあじゃあ銃口までもうその金属で塞いじまえと
何その地味な優しさ、
でなおかつ、金メッキを施せと、金キラ金金メッキだから銃ってガンメタルって言いますけど、こういわゆる黒サビっていうのがついてて、ちょっといぶし銀みたいなやつでしょ、でそういうのじゃなくて金色のテッカテカの誰が見ても作り物って分かるっていうふうにしろと、でそれが出たわけですよ。で面白くもなんともないでしょ、ただ重たいだけだから、で売れないわけですよ。でそこでモデルガンメーカーはどうしたかというと、今度はプラスチックで作るわけです。金属がダメならプラスチックでいこうやと。でそうするとプラスチックはその成形するため その技術、金型の技術だとかがどんどん良くなっていったんで、ものすごいリアルなボデルガンが作れるようになってる。でしかも中にその、弾に火薬を詰めて、で撃つと実際にブローバックって言うんですけど、自動拳銃だと後ろにこの銃のパーツが火薬の爆発力でガーンって後ろに後退して、ですでバネの力で戻る時にもう一遍弾を込めるっていう、だから連発ができるんですよ。
へ
え、そういうものとか、いろいろその銃口から火がこうその火薬でそのいかにも撃ってるように火や煙が出ると、もちろん弾は出ないんですけどっていうのが出たんですよ。
リアルですね。
でこれは未だにあるんです。ただしプラスチックなんで非常に弱いんですけど、でやっぱその金属でできてるやつより幾分か軽いんですよ。で重たくするためにプラスチックに金属の粉を混ぜたりとかして、一緒にいろんな工夫をしてちょっとでも 重い実銃に近い状態にするっていうのをこう各メーカーが一生懸命作ってた時代があって、で今はどうかっていうと、まあそんなものしなくたって作れるですよ、ひなわ銃ならまたひなわ銃の話なんですけどひなわ銃は本当に簡単に作れる銃なので、本当に皆さんにもお試しいただきたい。
何を言ってるんですか。
本当にそこら辺のホームセンターで手に入る部品で、5時間もあれば作れるかな。道具が揃ってれば私1時間で1丁作れます。
なんか悪知恵つきそうだわ。
だからそれこそ道具とその何パーツさえあれば1日に30丁ぐらいは頑張れば作れるんでまあ何人かでやればですよ。1人でやったら多分10丁がまあでも10日やれば100丁
なんか作りかねないですね。
まあそれが1000丁もあれば、それはちょっとしたもんになりますよね。
何するつもりですか。
いや何も僕はただ僕はただこう奇想天外な話をして楽しんでるだけの僕です。これは実際にやるわけじゃありませんので、これは実際にそれをヒナ銃を作って、何者かをこう亡き者にしようと動くのが、熊本にいる吉良英子さんです。
あ、違いますか。
え、でも打ってみたいでしょやっぱり。
いや打ってみたくはないですけど。え、今回ですよ。
はい。
募集してるわけじゃないですか、それを。
はい。
で、
はい、
そんなに似すぎてたら、なんか事件か事故になんか巻き込まれるから没収してるんですか。どういう意味で没収するんですか。似すぎてって別に、うん、
だから例えばほら銀行強盗とかがね、はい、そういうその脅すために使うと、はい、でちょっとリアルに見えたらそのやっぱり効き目があったりするじゃん、そのみんな驚いて。
あ、じゃあやっぱりそう事件を起こし。
まあ、そういうふうに拡大解釈して警察が動いてるということですよ。
素人がその偽物の銃を見て偽物だって分かった件数ってどれぐらいなんですか、そんなニュースありました。
結構あるんですよ。
あ、そうなんですか。
銀行強盗とか郵便局強盗で、モデルガンを使ってこう、まあ、脅すやつってのは、まあ、たくさん今までもいたんですけど、中にはいるんですよ、ガンマニアが。その郵便局員とか銀行員に精通してるやつが、で例えば私のようなやつが、
あ、なるほどね、
でそうするとこう横で見てて、なんだなんだ、
なるほど、
国債じゃねえかとか、MGC って書いてあるぞとか、すぐ分かるわけですよ。あとよく見るとそのプラスチック製の精巧にできるモデルガンには銃口に必ず縦筋が入ってるんです。中にネジが1本こう貫いてあって、その、まあ、ネジはいらないんだけど、あえてそこにネジが打ってあって、これは偽物ですよって分からせるためにネジが縦にこう貫いてるんですよ。そういうのがよく見ると見えるんです。そうするともう、なんだと思ってすぐにもう余裕でぶっ殺しに行きますね、そういうやつが。もう、撃ってみろやとかって言いながら。
いや、もうマニアは一人おらないとね。ちょっと、
そうです。もうあと、まあいろいろな方法ありますけど、相手 の銃の種類によってはこっちに銃口を向けられた時もひるまずに捕まえることができる方法がいくつもございますけどもね。で、まあ今そんな、だからこんな改造銃とかこんな時代じゃないので、今もう本当 3D プリンターで簡単にあなたにもね、これ一家に一丁欲しいですよね、銃がね。
欲しいですかね。
やっぱ枕元に銃があると安心して眠れるでしょ、やっぱ。昔俺はハマーだっていうアメリカのはちゃめちゃなコメディ刑事ドラマがあったんですよ、30分の。ハマー刑事主人公がいつもベッドで枕が2つ並んでるんですけど、1つの枕にはその自分の愛用の銃の、が置いてあって、銃といつも寝ているっていう、
枕の下に隠すんじゃなくて
枕の上に銃が置いてあるんです。銃もちゃんと休ませるんですよ。そういうのがありましたけども、まあ早く日本もですね、拳銃の自由化、これをねえ、アメリカ並みの拳銃のこう自由化っていうのをぜひしてほしいなと僕はやっぱ思いますね。
この見つかってない銃ですよ。
はいはいはい。
これ提出せんですよね、誰も。だって、
しないんじゃないの。
買ったんだよ、ちょっ
と。だって俺は仮に提出したとしたってお金返してくれるわけじゃないから。
来ないですもんね。これは出さないんですよね。
出さない。だからほら、ねえ、まあ後で出てくる、この後 C 枠に登場するある人物は、ね、戦争から帰ってきた時に、ね、銃は捨てなきゃいけないじゃん、返さなきゃいけないじゃないですか、普通ね、兵隊さん、隠し持って帰ってきましたね。でずっと持ってましたよ、モーゼルってやつを。ね、それで火事で溶けちゃいましたけどね。
あらら、
もう言ってましたよ、死ぬまで あれで火事さえなければまだあったのになとかっつって、まだあったのになってどういうことだっていう、撃つんかいお前っていう。そういう話を今から C 枠でやっていこうと思ってますんで、どうぞ。今日は、拳銃とか銃が大好きな全米ライフル協会の皆さん向けに今日は番組をお送りしております。あれ、チャールトン・ヘストンってまだ生きてんだっけ。死んだよな。
死んでると思いますよ。
あの全米ライフル協会のずっと会長をやってた、
あ
チャールトン・ヘストンって一緒に知ってる、
知らないです。
有名な俳優さんで昔、猿の惑星って映画
10回とかですね、
10回モーセの10回とかベンハーとかしてね、
ああついでいけない、
ああいうのばっかりやってた、こうちょっとこうあの彫りの深いこう鼻筋の通った2枚目俳優で、猿の惑星のラストシーンで帰ってたんだっていうあの知らないですか？
知らないです。
声はナヤゴロウですけど、地球だったんだみたいなそういうそういうことなんですけど、もうあのチャールトン・ヘストンなのか銭形警部なのかよく分からなくなるというそういうことでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は、そんな私が大人を信用しない、いや違う、榎田寿司新右衛門の猜疑心というものどこから来たのかというその話を物語って信ぜましょう。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。